皆さん、こんにちは。大場でございます。
そこです。
今、噛みましたか？
噛んでない、噛んでないよ。
なんか今でも詰まったよね。
いや、なんか収録が久々すぎて忘れたなと思って。
まあ、このくだりは面白いからノーカットということで。はい。そういうわけで、はいはい、お久しぶりの北北カフェ第40回でございます。
いや、うん。自分だって噛んだよ。
久しぶりですね。めちゃくちゃ緊張してるとかいうことは別にないんですが、番組としては本当にほぼほぼ2ヶ月ぶりの収録で。
そうだね。
前回が5月に福岡の直方市の方に笹山さんのライブがありまして。
うん。
で、その時うさこさんが来て、で、翌日にうどんを食べに行く車の中で収録したというのが、ほぼほぼ2ヶ月前で、それ以来でございます。
はい。
で、実はですね、その間に、6月15日にですね、名古屋のシネマスコーレで、なんであの時感謝祭がありまして、
うん。
その時我々二人名古屋に行ってそこで会ってますので、実際喋るのは1ヶ月ぶりなので、なんて言うんでしょう。そんなに、もうめっちゃ久しぶりとかいうほどの感じはあまりしないのかなと。
そうね。
ちょっと間が空いてしまってですね、更新を待っていただいてた方もいらっしゃると思いますが、本当に申し訳ございません。
ね、申し訳ないですね。はい、
ちょっとね、収録環境とか、まあ、タイミングが合わないとか、いろいろ要件がこう、条件が絡み合ってしまってですね。
うん。
とはいえですよ。我々の大先輩であるクラゴマがついこの前、半年ぶりに更新されましてですね。
そうなのよ。
明けましておめでとうございますとか言ってましたけど。ね。まあ、それを思えば、我々ごとき新参者がですよ。まあ、2ヶ月ぐらいちょっと空いたからって言って、とかいう、自己正当化を図ってたんですが、まあ逆に言うと、クラゴマですら更新したなら、我々も更新せねばなるまいと。で、しかもですね、先ほど言った名古屋の話もですね、ちょっと CM ガチで言わせていただきますと、私がもう一個やってます。北九州の片隅の方で、その名古屋の話っていうのは過去回でしたんですが、
うん。
そうだね、今日聞き直したんです、一回。何喋ってたかと思って。うん。まあ、大体のことはその名古屋に行った話は覚えてたけど、割と最初の方でですね、今回は自分視点で語りますけれども、後日北北カフェの方で改めてうさこさん視点で語ると思いますのでと。そんなこと言ってたんですよ、私。
へえ。
で、それ言ってたことを完全に忘れてて、聞き直すまで。あ、俺偉いなと思ってですね。今日仕事帰りにそれ聞きながら帰ってきて、ちょっとね、自分で感心しました。まあ、そういうことでですね。はい。まあ、自分視点の方は、大体そっちの方で言ってるんですが、まあまあ、ちょっと重複する部分がありますけれども、
うん、
うん。まあ、どちらかといえば今回、うさこさん視点の方の話になるかもしれませんが、名古屋、その翌日が、西宮の方の笹山さんのライブにも行ったりしたんですが、そのあたりひっくるめて、まあ、別々に行動してる時間も結構あったので、
うん。
うん、別行動してる時にうさこさんがどこで何をしてたかということは私は全然知りませんので、まあ、そのあたりも、なんかいろいろ大変だったこともあったらしいですが、まあ、言える範囲で言っていただければなと思っております。
はい。
はい。なんか急に声が小さくなりましたが。
言える範囲でっていうか、もういや別に全然言ってもいいんだけどさ。はい。
じゃあまあそういうことで、どれぐらいの時間になるかわかりませんけれども、サクサクっと進めていきたいと思いますので、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
なんであの時放送部
名古屋にある、
なんであの時カフェを、
部室に見立てて、
お客さんたちが、
ダラダラトークする、
ポッドキャストです。
毎週土日は配信中。
皆さん、
遊びに来てね。
こっちだ。
はい、本編でございます。
はい。
今回名古屋会を改めてもう1ヶ月前のことになりますが、思い出しつつちょっとお話したいと思うんですが。
はい。
先月6月の15日にですね、名古屋シネマスコーレで、徳松たけしさんが配信してます、なんであの時放送局の今年9周年、10周年来年なんですが、その1年前の9周年ということで、記念で なんであの時感謝祭というイベントを行うと。
はい。
まあ、それに我々もまた北海道と北九州から行ったということで、正式発表の前に我々二人とも会場はシネマスコーレっていうのはまあこっそり教えてはもらってたんですけれども、
うん。
うん。もともと行く気でおったけど、なおのことその会場がシネマスコーレと聞いても、これは何が何でも絶対行かねばならないと。心に誓った私も予約開始の時、もう即日即ポチッと予約メール送ってゲットしたわけなんですが、私が名古屋に行った下りはまあちょっと北九州の片隅の方でも話しましたけど、当日の状況、うさこさんと会ったのは夕方ぐらいだったんで、そこまでの流れを片隅も聞いてないレスナーの方もいらっしゃいますので、まあ、ざっくりお話しすると、当日は、朝9時半に、のぞみで名古屋に到着しまして、で、11時ちょっと前に、切れ長のグリーンさんと、くだばなのなおさんと、で、お子さんのターちゃんと3人で、あちらま関東の方から新幹線に到着して、私が名古屋駅でお出迎えをしまして、で、ご存知の方はご存知の通り、つい1週間ぐらい前に、切れない長電話の中でグリーンさんが、実は最近お付き合いを始めましたという告白をいたしまして、で、ある意味もうすごいラブラブモードで3人が名古屋に来てですね、行ってしまえばもう崩れの新婚旅行みたいなもんですよ。
ねえ。
ねえ。
いいですね。
その幸せオーラ全開に、この55歳のおっさんが一人で立ち向かったわけですよ。
よくやったね。
どうも、俺よくやったと思うよ、本当に。偉いなと今思ってもさ、普通はさ、しないよ、こんなこと。
なかなかね、あんな中に入れないね。
いやーね。いや、その前に、グリーンさんから DM で、まあ、自分も行きますと、うん。で、ちょっと、急な話だったけど、ナオさんも一緒に行けるようになりました。ターちゃんも一緒に行けるようになりました。という DM をもらったときに、いや、それは自分も、それはお会いしたい、よかった、よかった、と思いつつも、あれというハテナマークは正直あって、
うん、あ、その時その話を聞く前にね、
というかその前の週ぐらいに、うん、確かその3人とあとメックさんも一緒だったのかな、なんかディズニーランドかどっかに遊び行ったとかいうのがツイッターに流れてて、
うん、
も
う
それはそれでいいんだけど、でそのすぐ後にまた名古屋に来るのに一緒に来る、うん、というハテナマークが頭に浮かんで。これはもしやという気がその時初めて自分もしたんだけど、まあどうせ会うんだからその時聞けばいいやと思って、まあそこでは特に追及はしなかったわけですね。
うん。うん、
と思ってたら、その来る前の切れない長電話の方で自ら告白して、
うん、
いやーあれもすごいなと思ってですよ。芸能人のあれじゃないですけど、うん、結婚しましたとかいう話はまあ聞かんこともないわけですね。そのポッドキャストの配信者同士というの。
うん、
たまにあったりするんで、
うん、
でもね、お付き合い開始しましたというのをああいう番組でなんかきちんと公式に発表するという、いやすごいなと思って、あ、
うんうん、
まあお互いね人気ポッドキャスターだから、
うん、
まあおそらくその変な噂とかなんとかね、憶測が流れる前に自分の口ではっきり伝えとこうっていうのもあったと思うんですが、なかなか勇気ある行動だなと。
確かに。確かに、そう言われてみればそうだよね。
だってね、自分がグリーンさんの立場で、いや、彼女できましたって、それはいいんだけど、それ番組の中で言うかなと思ってね。
うん、うん、うん、うん。
だけどまるでね、二人とも一般人といや一般人なんだけど、反芸能人状態みたいな、ああいうのを聞くとね、おめでたい話だから全然 OK だけど、すごいなと思って、いや、俺には真似できんなと。
うん。いや、一般人は一般人なんだけど、うちらのこの界隈ではもう芸能人みたいな扱いだから、うん、有名人という
か。確かにね。何せですよ、朗読の時間のグリーンさんですよ。
うん、
だってもうさ、リスナー数1万何千人、1万5千ぐらいいってんですよ、今。
すげえ。
うちと3桁ぐらい違うよ、本当に。いや、比較しようとも思わんけど。
すごいわ。
片やね、コメディのね、綺麗ながやってね、コンビニエンスなチキンたちのディレクターもやっててですよ。で、片やイケメンイケボで、あ、まあ朗読だとイケメンはわかんないけど、まあ、イケボであんなね、朗読の時間とかやって、で、リスナーがね、 どんどんどんどん増えて、ね、ランキングのトップ上位に常にいるとかいう、この業界では本当にすごいビッグな人なわけですよ。
ねえ、いいちとか言うんでしょ。全然ごめん、似てないけど。
ごめんなさい。今、一瞬、何を言ったか今理解できなかった。
全然似せる気もなかったけど、1、2とか言う人でしょ。もうごめん、怒られるからやめとく。
もううん。まあ、それはさておき。そのグリーンさんとナオさんと、まあ、息子さんのターちゃんとですね。
うん。
名古屋でお会いしまして。グリーンさんとは何回も会ってるけど、ナオさんとは初めてだった。初めまして。ちょっとご挨拶して。番組のあのイラスト通りのあのメガネ美人で、
うん、
いやすげえなーと目の前でね見てお会いして、イケメンとね、美人とですよ。
うん。
けっと思ったけどないし。いや、それ冗談として。
言わんの？
まあそれは冗談として。で、まあその後、ちょうどお昼前だったんで、シネマスコーレのすぐ近くにありますシェフという、あんかけスパゲッティのお店にご案内してですね。
うん。
これあの、坪井さんのあの、シネマ競争局の中でも、このお店のシーン出てきまして、うん、あの、坪井さんがね、あの、スパゲッティを食べかけたら、ペラペラペラペラ喋って、食べるかと思ったらまたペラペラペラペラ喋るというの、あの、有名なシーンのあのお店なんですが、まあまあそこでご案内して、まあ4人で喋りながら、まあ食べてですね。まあ、その時のその2人の会話がね、まあもちろん自分がおるから、そんなラブラブな会話はなく、まああくまでこの日常的な会話なんですが、
うん、
もうその会話の中に漂うこの、なんて言うんでしょう。あの雰囲気。もうなんかね、俺はここに本当にいていいんだろうかと。辛かったですよ。いや、本当に。
いや、あの時っていうかさ、あれをさ、DM くれたじゃん、おばさんがさ。
はいはい。
あの、一緒にご飯食べませんかって言うんだけど、どうですかって。
はい。
で、あの時も、あの DM もらった時も、別にね、私、本当に何にも、うっすらとも気づかなくてさ。
だから自分もその疑問には思ってたけど、
うん、
そこまではっきり確信があったわけじゃないから、まあ、名古屋に会った時にちょっと、ちゃちゃ入れてやろうかぐらいの軽い気持ちやったんですよ。
うん。
ただもうその前に先手を打って発表されたんで、おおおと思って。で、あとでなんか、他のリスナーの方のこう、リアクションとか、こう、ツイッター見てたら、なんかもう、なんとなく分かってましたみたいなことを書いてた人も何人もいたですよね、あの後。
なんかさ、そういうの全然、疎いっていうか、鈍いからさ、なんで、どこでみんな気づくんだろうって思っちゃうけど。
自分もこの確信があったわけじゃないからね、でも、結構なんか女性の方が何人か、なんか分かってましたよ、みたいなツイートしてたのを見ましたね、あの頃。
へー、
うん、まあそこでお昼終わってですね、さらにその後、そのグリーンさんたちは、その東山動物園に今から行きますと。
うん。
おばさんも行けませんかと誘われて。もうさ、ここで俺、これで本当にご飯だけならともかく、動物園までさ、一緒に行ってさ、俺どうすんのみたいな。ね、わかるでしょこの辛い気持ち。だからそこは。
絶対無理。
うん。そこはあのね、笑顔で丁寧にお断りして、別に行きたくないわけじゃなかったけど、いたたまれないっていうのもあったし。この番組の名古屋会聞いてた方ならわかると思いますけど、自分名古屋に行った必ずあのシネマスコールで映画見るようにしてるんで、
うん、うん。うん。
半分は映画見たいっていうのも本音だったんですよ。
うん。
だからそこで食べた後お別れして、あの三人さんは動物園に行き、私はシネマスコーレに行って、映画を一本見て、
うん、うん。
という感じだったんですが、あの残念だったのが、この日、坪井さんが、恋のクレイジーロードとシネマ競争局の上映会で、あの白石監督と一緒に、ちょうどあの、鳥取の米子市の方に行かれてたんですね。
うん、ああ、だからいなかったんだ。
そうそう。ちょっと入れ違い的に、その日の多分朝ぐらいに行ったんじゃないかな。
うん。
まあまあ、行く前にそれは分かってたから、まあ会えないっていうのは分かってたけど、ちょっとね、残念。それだけがちょっと心残りで。
うん。
まあまた、次名古屋に行った時会えるかなとは思うんですが。
うん。
映画を見て、一回ちょっとホテルにチェックインして、一休みして、で、夕方、またスコーレに戻ってきたんですが、 そのなんであの時感謝祭が6時半から受付開始で、7時開演の、まあ、9時終了と。
うん。
結構遅い時間になるので、なんか少し食べとかないと、これ、お腹減りすぎるような9時だからと思って、シネマスコレの向かい側のビルのちょっと、路地の奥の方に入った、路地裏のマタハリというお店がありまして、
うん。
割と有名なんですが、そこでちょっと、晩ご飯、その日の、ま、定食みたいのをいただいて美味しかったですけど、で、出てきた頃には、もう受付ができて、予約したお客さんたちがスコーレの前にわさわさしてた。そんな状況でしたですね。
うん、
で、当然、徳間さんとか、綾広報さんとか、久しぶりですとか、ご挨拶をして、で、受付、ゆっこさんですね、なんであの時放送部の。うん、あ、お久しぶりです。先日お世話になりました。みたいな。で、そんなご挨拶をして、まあ、受付して、一回外に出て、まあ、グリーンさんたちも来て、これでもまあ、いろんな人いらっしゃって、いろいろご挨拶している中で、今回初めてお会いしたのが、おたこばラジオのキキさん。
うん。
ですね。そろそろ来るかなと思って、シネマス恒例のその角のところから名古屋駅方向をちょっと覗いた時に、ちょうどほぼ真正面に彼女がいて、おおみたいな、
うん、
初めましてというでご挨拶をしてまあいろいろ喋ってるところでしばらくしてグリーンさんから言われたのかな、うさこさんまだ来ないんですかと言われて、いや多分まあギリギリじゃないかないですかねと言って、同じようにシネマスコーレの角の方から名古屋駅の方を覗き込んでたら、いきなり後ろから声かけられて、あの時はマジびっくりして、なんで後ろにおるみたいな、どっちから来たのみたいな。というところで、うさこさんはいかにしてスコーレに来たかというお話にちょっとバトンタッチしたいと思います。
はいはい。まあ別にまあいつものように、6、7時間かけて空港行って、で空港から2時間ぐらいで名古屋に着いて、もういつものことだからそこははしょるよ、もう。
はいはい。
誰も驚かないと思うけども、ここまで来たら。名古屋着いたのが夕方ぐらいで、そのままさ、スコーレ、まあ、向かうんだけど、なんかね、緊張してさ、途中まで順調にこう行ってたんだけど、そういえば、初めて会うんだって、ナオさんとか、もちろんグリーンさんとか、いろんな人、そういえばいっぱいいるんだって、初めて会うんだって、歩いてる途中で気づいて、緊張してさ、途中ちょっと名古屋の駅でうろうろしてさ、一人で。まあ行きたい。もう時間も迫ってるし、行かないとって思いながらも、なんか緊張してさ、足が動かないんだよね。
まあその気持ちはわからんではないですな、
うん。遅刻するわけにもいかんから、うん、とりあえず行かないとって思って、行って、チラッとね、その、本当に角とこからね、ちょっと覗いたのよ、スコーレの方を。
うん。
そしたらやっぱ当たり前だけど、あの時間みんなうろうろしててさ、うん、溜まってるわけよ、店の前に。
ですね。
で、ああ、いっぱいいるって、大場さんもいるな、なんか喋ってるな、後ろ姿見えるな。
いや、そら喋ってるわな。
うん。で、ちょっと、その前を素通りして、通り過ぎてみようって、通り過ぎた時に誰か気づくかな、大場さん気づくかな、と思いながら、通り過ぎたのよ、一回。みんなの後ろを通り過ぎたんだけど、誰も気づかなくて、お、バレてない、バレてない、と思って、思ってたら、向かいのお店あるじゃないですか、スコーレのね。
はいはい。
あそこに、徳松さんとジョンジさんがいたのよ。
ほう。
椅子に座ってて。
うん。
で、目が合って、徳松さんと目が合って、あ、どうも、みたいな感じで言われて、わ、目合っちゃった。やべ、もう逃げれないじゃん、と思って。
いや、やべって言うのもよくわかんないけど。まあ、あの時マスクしてたよね、確か。
してた。
うん、
まあ、よく気づいたな、とも思ったんだけど。あ、こりゃ、もう行かなきゃしゃあないやん、と思って。だからもう、素通りしてんのもあれだから、じゃあ戻ろうと思った時に、大場さんが、なんかその輪を外れて、一人で角の方に向かって歩いてったのよ。
そう。探しに行ってたわけよ。
そうそうそうそう。で、多分、駅の方向いてたから、多分私のこと探してんのかなって思って、思ったから後ろから声かけた。誰かお探しですかって。
君はもう忘れたかもしれませんが、初めてシネマスコーレに来た時に、駅前でバス降りて、道がわからずに電話して SOS を求めて私がお迎えに行ったことがあったじゃないですか。もしかしたらまたそういうことが起こってるんじゃないかという不安もあったわけですよ。
あったね。触れてないよ、だって。
あの、徒歩3分の名古屋駅からシネマスコーレの間の道がわかりません。今どこにいる？いや、目の前に電気屋が見える。交差点渡れよ、みたいな。
わかんないもんだって、そんな言われたってさ。わかんないんだよ。
いや、わかるでしょ、どう考えても。
地図見たって、つかない人なんだからさ、わ、はい、かんないじゃん、はい。
で、まあそこでとりあえず、我々二人は、1ヶ月ぶりに再会しまして、うん、まあ1ヶ月ぶりだから別にそう大した感動もないけど、いや、こっちは本当に後ろから声かけれてびっくりして、まさか後ろから来ると想像してなかったんで、この人一体どこで何やってんだ、やってたんだろうと。まあ思いつつ、まあとりあえず、あの、会見前についてめでたしめでたしと。で、その時に、グリーンさんたちに挨拶しましたかって聞いたら、うん、いや、してないしてないって首を横に振るから、
うん。
あの、半ば引きずっていって、グリーンさん、うちの相方ですって言って、ご紹介申し上げたわけですよ。
うん、だって一人じゃ怖いんだもん、
何が。いや、何や。誰も噛まないよ。
そうそう、無事にね、挨拶できて、で、あや広報さんにもさ、会ってさ、いや、もう会った時にさ、何言うのかと思ったら、いや、うさこさん、なんかさ、って、大丈夫って言われて、大丈夫ですよ、うん、っていう。
うん、なんかそういう会話してたのはちょっとちらっと聞こえました、私も。
うん。あれさ、すごいね、あや広報さんさ、ちゃんと見てんだね、ツイートさ、いろんな人のことさ、なんか見守ってんだなーと思って、なんか本当にお母さんみたいと思って、ちょっとね、うるうるしちゃった。
まあもう今やき言ってしまってもいいと思うけど、実はね、うん、だいぶ前に、一回ちょっとね、あや広報さんから、うさこさん大丈夫ですかって私聞かれたことあったんですよ。
嘘？
もう本当に。それぐらいね、やっぱりね、気を使ってくれてて、いやいや、もう大丈夫です。もうご心配なく、一回言ったんですけどね、だいぶ前に。
うん、
で、まあ、今回ね、あの、会えたんで、ちょっといろいろね、うん、彼女もあなたにお話したかったんだと思うわけですよ。
うん、
あんな忙しいのにね、しかもね、まあ、失礼な言い方だけど、もう70も過ぎてね、あたくツイッターもチェックしてね、すごいなと思うんだけど。で、このナオさんと挨拶してた時に、
うん。
もうそれなんかあなた半分なんか逃げ腰だったじゃないですか。
だってさ、あれずるくない？あのナオさんの美人具合。
いや、それはそれとして別に逃げる必要ないじゃん。
もうやだ、あんな美人と話すんの。
いや、むしろ。
思うぐらい。うん。
いや、むしろ、グリーンさんのどこが良かったんですかとかさ、そういうツッコミを入れても私は良かったんじゃないかと。
いや、もう、あれはもうね、本当に、いや、もうグリーンはもういいですって言うしかないもんね。あれしか言葉が出てなかったよ。
二人がっていうか、もうあなたが相当あの、感激と動揺してる姿を横で見てて、と思いながらすごいなと思って見てたんですが。まあまあ、それはそれとして、予定通り7時から感謝祭が始まって、もう感謝祭の中身をずっと言うともうちょっとね、時間が長くなりすぎるからあれなんだけど、いや、もう本当に最高っすね。あの2時間は。
濃かったね。
濃かったし、本当にあっという間で。
うん。
やっぱね、まあもちろん徳間さんとかね、ジョンジさんとかジョーデンさんたち、あとキーポンさんとか、ステージに上がる人たちが、うまいっていうのはもちろんだけど、やっぱその、うん、裏方ね、スタッフの人たちがやっぱすごいなと思って。
うん、すごい。
やっぱね、ひとしさんとか、たすらおさんとか、
うん、
まあ、相当準備とかリハーサルとか大変だったと思うんですよ。
うん、
自分も、その野方映画祭とか多少イベントとかいうの関わってるところもあるんで、まあある程度、裏の事情というか、推測できる部分があるんだけど、
うん
うん、そういうとこわかるから、ああいうのを見てて、よくまあきっちりやれたなぁと。で、特にその時間がこうね、遅れることなく、シネマスコエという箱を借りてるから終わりの時間ここっていうの、お尻があるんで、そこまで必ず終わらせないといけないと。
うん、
ただやっぱりそうは言いつつも、 っぱ徳松さんのたちのトークというのを観客の皆さんに楽しんでいただかないといけないと。
うん、うん。
ね。まあトークもあるし、まあ徳松さんとジョンジさんの、まあコントもあるし。
うん。
で、ジョンジさんね、歌ったりしたとか、いろいろあって、うん、本当に中身が濃いというか、その徳松さんとジョンジさんのコントで、ちょっと場が静まった時にターちゃんが一人でゲラゲラ笑ってたというのは、うん、あれがまたいい味を出してましたなと。
なんだろうね、あれ子供には響くのかね。
なんかね、子供、なんか壺に入ったんだろうね、なんか一人で笑ってたもんね。
ねえ、すごかった。
逆に徳間さんたちがなんでそんなにウケるのみたいなこと言ってたもんね、あの時。
うん、
あと、あれ、その途中で、メックさんの、スマホのアラームが突然鳴り出して、8時やったか。ね、狙ったのような、うん、ドンピシャのタイミングで鳴り出して、一瞬なんか仕込んでたかと思ったけど、もうあれ本当になんか、偶然というか、
うん。
あくまでたまたまの事故だったらしいけど、すごいいいタイミングであれ鳴ったなと思って。
ねえ、すごかった。
まあ、そんなこんなのがあって、もうこれ中身語ってたらキリがないから、まあ、そこはちょっと走らせていただきますけれども、行ってよかったなという、濃い2時間のイベントでございましたし、まあ、そしてあと来てるね、観客の人たちっていうのが、まあ当たり前だけど、配信者の人たちとリスナーの人たちじゃないですか。だからその一体感というのがね、例えば普通にスコーレに映画を見て、に来ている映画ファンの一体感とはまた全然違う一体感だと。
いや、違うでしょう。
ね。いい悪いとかなくて、まあ、質が全然違うというか。で、自分からしても、名前とか声は聞いたことあるけれども、初めてお会いする人たちばっかりで、まあ、ちょっと話が前後しますが、終わった後に、その日の夜とか、翌日ツイッター見て知ったのが、例えばジンキとポテコンのジンキさんが来てたとか、うん、高丸さんも来てたとか、うん、なんか高丸さん仕事帰りなんで、なんか途中で遅れて入ってきたみたいなことだったですね、確か。
ああ、そうなんだ。
高丸さん来てたこと全く気がつかずに、もし知ってたら絶対、去年の16ビット以来なんで、絶対お会いして、うん、高丸さんもかなりの特撮オタクなんで、この前のハリウッド版ゴジラについて熱く、語ったはずなんだけど、高丸さんとは。いや、まあ他にもね、いろんな人が来られてて。それで時間通り9時に終わって、で自分はそこで前の、シネマスコーレの向かい側の台湾ラーメンのお店で、
うん、
まあその前、黄昏さんと再会してですね、黄昏さんと2月に、時カフェで、ちょっと番組収録一緒にしたんですけど、まあ、4ヶ月ぶりぐらいでお会いして、うんうん、おばさんちょっと飲みましょうや。うん、そう、いいね、って言って、あそこで、ビールとハイボール飲んでたら、キキさん持ったんで、あ、キキさんおいでおいで、って言って。で、その後に、おさこさんも来て、なんかご飯食べてないから、って言って、その時なんか、混ぜそばだったっけ？
そう、なんか塩混ぜそば？
塩混ぜそばかね。
うん。
自分と黄昏さんとキキさんは、もう本当に濃いオタクトークばっかりしてて、
うん。
で、それをその混ぜそばを食べながら、
うん。
温かい目でこう、さこさんがね、兄弟三人が仲良く会話をしているのをこう、温かく見守る母親のみたいな感じで。
なんか仏みたいって言われたの、キキさんに。
そうそう。いや、大概濃いね、本当に漫画やらアニメやら特撮やらのオタク話ばっかりずーっと途中で雨が降り出したけど、そういうことばっかりあそこで喋ってましたからね。
でも、本当に、ああいう、あの時にさ、見て分かったと思うけど、あんな感じよ、今も。あんな感じで、うんうんって話聞いてるから、いつも。この収録の時って。
結局、10時ぐらいまでそこにいて、まあ、そのうちも先に徳間さんたちも引き上げて、あんま人がいなくなったんで、じゃあ我々もって言って、自分はもういつも撮ってるホテルがもうスコーレから歩いて3分ぐらいのところにあるんで、そこに行って、キキさんも翌日カフェに行きますから、ということで、ではまた明日と。で、黄昏さんはちょっとお仕事があるんですいません、明日行けませんけど、じゃあまたいつかお会いしてまた番組やりましょうとか、いう話をしてお別れして、うん、その時うさこさんはなんかホテルを取ってなかったよね、うん、確か。
あのね、本当は撮ってたんだよね、最初。
うん。
ちゃんともう、行くって決まった時にホテルも撮ってて、
まあね。
準備してたんだけど、
うん。
あのね、もうちょっと安いホテルが直前になってキャンセルとかでさ、なんかあるんじゃないかなと思って。
はいはい。
それをもう確保する前に、撮ってたホテルをキャンセルしたんだよね。
普通安いの撮ってから高いのを解約すると。
うん、そう、まあね、普通そうなんだけど、
うん、
ちょっと高いな、この金額って。いいや、もうちょっとキャンセルしちゃえと思ってキャンセルして、たんだけど、まあ、あの時さ、なんかのライブ、コンサートなんかあったらしいね。すごいさ、どこもいっぱいなんだよね、ホテルがさ。
あ、そうだったのね。
うん、なんかね、なんかあったらしいよ、あの日。ホテルが、いよいよその時になってなくてさ、どうしようかなと思ったんだけど、まあ、結果として、駅前のネットカフェに泊まるっていう。
お疲れ様でした。
で、聞いて、その、ネットカフェ、あの、なんだっけ、ビッグカメラだっけ、あそこ。
あの、デッキ、はいはい。
ビッグカメラの横のとこに、あの、ネットカフェ入ってるビルがあるんだけど、
はい。
そこ行ったのね。
はい。
であの、私さ、去年だっけな、名古屋行った時に、あの、その時もネットカフェ行ったんだよね。
ああ、なんか、うん、言ってたね、それは。
言ってたでしょ？その時に、いや、わかんない。私の気のせいかもしんないけど、去年入ったそこのネットカフェの店員さんと同じ人だったような気がするのよ。今回行ったネットカフェにいた人も。
え、お店自体は別？
お店別。
でも店員さんが似てるというか、もしかしたら前のあのお店にいたあの人かも、みたいな。
本人なのか似てる人なのかわかんないけど、
うん、
でも、あ、この人って思うぐらいの顔してんのよ。なんか特徴的っていうかさ、なんていうの？あの、わかりやすく言ったら私にとってツボなんだよ。
まあ、一応聞くけど、男性。
当たり前や。
当たり前って言われたら、いや、女性かもしれなぁと思って。それわかんないもの。
いや、男。
あ、男ね。男で、割と若めの。
いや、おじさん。
おじさん。
いやー、40前後ぐらい。
ああ、まあ、ちょい下ぐらいな感じか。
うん、
うん、うん、うん。
なんかね、ゲジゲジ眉毛で、なんかね、二重で、まつげバッサバサで、
ほう。
すごいんだよ。なんか目力がすごいんだよ。
そういうのがツボなわけね。
なんだろうな。まあ、今は有名か。あの、割とさ、最近テレビ、あの、出るようになってきたんだけど、あの、チームナックスっていうさ、あの、いるのよ。北海道から出てきてる人たち、あの、大泉洋とかさ。
はいはい。
の中にいる、あの、安田健っていう人がいるんだけどね。
あ、はいはいはい。
うん。に、似てる。ああいう顔。
のが、割と好みというか、ツボなわけね。
あ、だって健ちゃんかっこいいじゃん。
まあ、ここまでの話を聞いた全国のうさこファンの男性の方、メモはされましたでしょうか？そういうのがタイプだそうですので、はい。
はい。
はい。大事なことですからメモしとってください。
でもさ、その日朝からさ、ずっと移動してきて、で、一日動き回ってたからさ、
はい。
もうベタベタなわけよ。もうシャワー浴びたかったの、本当は早く。で、だけど、なんかうっかり入ったとこのその店員さんを見た瞬間になんか何も言えなくなっちゃって、じゃあとりあえず朝までコースでみたいな感じで受付して行っただけで、もう本当はタオルとか借りてもうそこシャワー浴びたかったんだけど、なんか恥ずかしくて言えなくてさ、ただ黙ってなんか一晩明かしたっていうさ、わーベッタベタだよ、もうさ、カフェに行く前にシャワー浴びたいって思いながら、なんかね、そのまんま行っちゃった、次の日。
はあ、
何の話これ。
いや、あのね、そのホテルは確かにあのグリーンさんたちもね、ホテルが取れないって言ってたんよ。で、結構あの駅から離れたところしか取れなかったって。
うん。
それは言ってた。 まあ、なんかさっきのその話聞いたら、やっぱりあの日は多かったんだろうなと。まあ、もちろん土曜日だからもともとね、多いっていうのもあるんだけど。
なんかね、いや、ジャニーズじゃない、エグザイル？なんかさ、そんなようなやつの、なんかあったらしいよ。
じゃあ、自分は気がつかなかったんですが、次の日16日ですか。そっちの方にもスライドしますけれども、うん、その、グリーンさんたち主催で、その日は、なんてあの時カフェで、グリーンさんとあの書店ボーイさんたちが、まあ毎月やってる、あのツイキャス配信のトークデスマッチをカフェでやるということで、まあ自分も、なんか出なさいって言われてたんで、一応カフェに行こうということで、朝8時オープンで、自分は8時、10分ぐらいかな ?15 分ぐらいだったかな。まあその時間に行ったらもう結構お客さん来てて、ね、うさこさんももうすでに来てて、
うん。
じゃあ、まあ、とりあえずモーニングをということで、まあ、同じテーブルに座ってモーニングをいただいて。
うん。
うん。そんな状況だったけど、今は分かったんですが、あなたはその時シャワーもかかってなかったと。
そう。で、その話、その話聞く？いや、その話っていうか、カフェに行くまでの道のり聞く？
いや、何かあったんですか？
いや、なんもない、なんもない。じゃあ、寝る。前にちょっと店の中が寒かったからブランケットを借りに行ったの途中で。
はい。
受付した後に。
はい。
その時に、違う店員さんだったんだよね、さっきの人と違う人。ほうほう。で、違う人だったんだけど、後ろにいたわけよ。受付の後ろにいて、やっぱり結局何も言えずに、
はい。
ブランケットだけ借りて、で、次の日朝、帰る時になったら、やっぱりその店員さんでさ、ケンちゃんでさ、ケンちゃんって名前つけたけど。
まあいいけど、ケンちゃんで。
で、もうさ、しょうがないね、もうさ、申し訳ないね。
いや、何がしょうがないのかがよくわかんないんだけど。
次行く時はもうちょっと綺麗にしとこうと思ったよ。
そもそもネカフェに泊まなくて、ちゃんとホテル予約して、ね。
安
易に解約はしないこと。ね。
そうだね。
うん。ネカフェのあの、ケンちゃんのことよりもホテル取ることに集中しよう。次回は。
そうだね。
はい。
で、うん、そうそう。その時に、もう割と早く店を出たんだけど、
うん、
なんで店出たかって言ったら、その時に大場さんが、外の写真をツイートを上げてたのよ。今日の名古屋みたいな感じで。今の名古屋か。
ホテルの窓から撮った写真じゃないかな。
うわ、早いと思って。
いや起きるのだけはね、うん、普通通りも習慣で目が覚めたけど、
うん、
そのカフェは8時からだから、そんなに早く出ても、うん、6時に出たってどうしようもないから、まあ、ゴロゴロはしてましたが。
うん。特にさ、やることもない、ずっとここにいてもあれだなと思って、外も明るいし、と思って、私も外に出て、もうあの、元山の駅のさ、出たとこにあの、スタバがあるじゃん、うん、
はいはい。
角っこに。
はいはい。
確かスタバ7時ぐらいから開くなぁと思って、そこでちょっと時間潰してよっていう思いでそれを逆算して、じゃあ今からもう電車乗っちゃえと思って、電車乗ったのよ。で、電車乗って元山着いた時に写真撮ってあげて、そしたらな、早いっていうリプが返ってきたけどさ。
いや、早いもん。あの元山の交差点のあれを、あの写真っていうのを見て、ええと思って。
で、その撮った後にスタバ空いたからそこで時間潰して、で、時間潰しながらさ、ツイキャスやってたのよ。字幕をやりながらご飯食べてて、ご飯食べたの、そう、ご飯食べたんだよ。これからさ、カフェでモーニング食べるっていうのにさ、忘れてお腹空いててさ、スタバでさ、コーヒーとさ、ほうれん草のキッシュ頼んじゃってさ、ばっかじゃない自分とか思いながらさ、で、食べててさ、あの、ツイキャス枠やってたらさ、まあ、いろんな人来てくれたわけよ。昨日のさ、なんであの時感謝祭の話をさ、しながら食べてたらさ、なんか泣けてきちゃってさ、あの、ジョンジさんのさ、あの、恵みはずるいよね、とか言いながらさ、話してたらなんか泣けてきて、泣きながらほうれん草のキッシュ食べながら、ブツブツ独り言言う女っていうさ、
それは
かなり怪しいんだけど。
ちょっとあの、旗から見ると大丈夫だろうか、日曜日の早朝からこの女性はみたいな感じに見えてしまうですな。
泣いてるその時はもうすでにね、お客さん何人かいたのよ、周りに。 やべえぞこの人って朝から泣いて、なんか絶対この人昨日なんかあったんだって思われてんだろうなと思って、
きっとあの前の日ネカフェのケンちゃんと何かがあったんだろうというそんなに早くから行ったわけね。
まあ歩いて10分ぐらい、ゆっくり歩いて10分ぐらいだなっていう計算で行ったからさ、
うん、
まあ、逆算しての店、あのスタバを出て、でそこでもうずっとねツイキャス枠回しながら、もう動画にしてさ道のりをずっと撮りながら歩いてて、でお店ね、あのカフェ着いたのは8時ちょっと前だったのよ、
うん、
誰もいなかったらまあ待ってるし、空いててもまあ準備とかあるから外で待ってますねぐらい言っとこうかなと思ったんだけど、もうすでにね来てたのよ一人お客さんがさ、これ名前言っても大丈夫かね、メックさんなんだけど。
あ、それはいいんじゃないですか。いや別にメックさんなら全然 OK と思います。いや、あの、なんかご近所の方とかだったらちょっとと思うけど。
戸をガラガラって開けて、ふっと上見たら、メックさんと目が合って、
うん、
あ、おはようございますみたいな感じで、わ、早いと思ってさ、8時ちょい前に着いて、で、大場さんの出迎えをするっていうね。
ありがとうございました。自分が着いた後も、まあ、日曜日のそのモーニングだ。はい。予想通り収録が長くなりましたので、前編はここまでとさせていただきます。次回第40回後編では、6月16日のトークデスマッチ、そして西宮での笹山さんのライブ、さらに映画の話も少ししておりますので、よろしければまたお聞きください。では今回はこの辺で。